ファミリーステーション第123回です。はい、こんばんは、ドラグーンです。
はい、こんばんは、ヨッキーです。
はい、クリンクは今日お休みということで、
はい、
今日私と、ヨッキー2人でお送りします。
はい、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。というかこの組み合わせも久しぶりですかね。
あ、前回私がお休み
そうですね、うん、
さんでそうですね、うん、そう、久しぶりといえば久しぶりか。
しかしもうちょっと今日が、
あ、そうか、今日が
11月24日。
はい、もうあと1ヶ月ちょいで年明けますね。年明けるというのが
2018年が終わるという。
そう、
そしてもう来年は平成じゃなくなるわけでして、は
い、早いな。
っていうかこの時点で次の年号も分かってないとどうなのよ。カレンダーどうするんだ。っていうかもろもろのシステムは大丈夫なの。
ああ、そっか、まあ、なんかシステムが大変か。
まだなんか観光庁その平成使うとか言ってるし、ああみたいな。
もう僕別に割り気が嫌いなわけじゃないんですけど、
うん、
もうなんか西暦の方が計算しやすいんですよね。いろいろ過去の、
ええ、
うん、思い出をこう引っ張り出すときに。
まあ日本で確かにこの元号っていうのはね、歴史のあるもんですよけど、まあさすがにちょっともうなんというかそういう時代でもないというか、
なので平成7年とか10年って言われたらちょっと何があったか思い出せないんですよね。そうそうそう、
新元号になるとね、結局昭和換算でもちょっと難しくなるし、
まだ西暦2006年って言われたら、ああ確かあの頃だなってこう分かるんですけど、ちょっと和暦だとちょっとピンとこないんで、わざわざ西暦に直してこう思い出す時が多いですね。
そうですね、確かに、
というこう、
もう、もう年末迫ってるということは、ゲーム大賞も、
はい、
迫ってるということで、はい、
はい、ということで、
またその話は番組の最後に、うん、
あと頭の本編の方でもちょっとお話ししたいと思いますので。
わかりました。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ファミリーステーション、はい、ってことで、はい、それぞれの近況を話す前に、先ほどちょろっと出ましたファミステゲーム大賞の告知をとりあえずまず先に行いたいと思います。
はい、はい、
で、まあ、告知なんですけども、まあ、毎年ですけども、ファミステゲーム大賞今度は2018になります。
ですね、
はい、で、応募内容というか、まあ、投票方法、投票内容、あ、投票ルールか、
うん、まあ、ルール、はい、
ルールというか、まあ、は、まあ、このゲームが面白かったっていう2018年にプレイしたゲームの順位、
そうですね、
1位、2位、3位を決めて投票してください。で、投票フォームは、はい、後日作って公開しますので、そこから、応募してください。
そうですね、なるべく早くお願いしたいところです、はい、
準備します。
ただまあ一応ですけど、まあくどいようですけど、クリンクも何回も言ってるんですけど、2018年にプレイしたゲームですので、うん、2018年に発売されたゲームでなくて OK だと、
うん、そうそうそう、
はい、
で1位に5ポイント、2位に3ポイント、3位に 1ポイントを振り分けて集計します、ね。で、ソフトの選定基準、まあ、選定基準では皆さんが選定する基準が、さっきヨッキーが言ったように2018年内にプレイしたゲーム、
はい、
で、ゲームはクリアしてなくても良いです、で、2018年発売のソフト以外も投票できます。なので例えばファミコンソフトを今年遊んで面白かったということで投票しても OK です。
はい、もう今やスイッチとかでもファミコンの
あーそうか
バーチャルコンソールみたいなのが出てますし、はい、
で、ゲームハードは問いません。
はい、
なので極端に言えばゲームウォッチでも OK です。
まあそうなんですけど、一応ですけど、まあはい、デジタルゲームっていうか、
あテレビゲーム、もしくは、まあ、テレビじゃなくてスマホゲーとか、
まあそうですね、はいはいはい、デジタルゲームというか、まあ、ボードゲーム系はさすがにちょっと、
ああ、そうですね、
うちらの、範囲を超えますので、
だから、いわゆる画面を見て遊ぶゲームってとこかな。
そうですね、まあ、一般的にはそうでしょう。
うん、
はい、
はい。で、まあ、締め切りは、まあ、毎年恒例で言ったら2019年の1月10日になるかな。そう
ですね、1月10日の、まあ、一応建前上は23時59分までという、
はい、
ことになりますが、はい、まあ
よっぽどなんか遅れて届く
国
は、まあ、入れてもいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえず1月10日まで それ過ぎた多分僕は投票フォームを閉じますんで。
なるほど、
はい、
まあ一応その日はほとんど多分こっちも出ずっぱりで集計してるはずなんで、
うんうん、
ええ、
途中でこうと集計途中にそう投票いつ舞い込むとまた順位がガラッて変わったりするんで
正直本当に変わるんですよね、はい、それで、
はい、うん、っていう感じで毎年恒例のファミステゲーム体操を今年も行いますので、
はい、
皆さんご応募お待ちしております。
お待ちしております、
はい、
まあ勝手にファミステで、2018年のゲームオブザイヤーをやってしまおうというやつですけれども、
うんうん、
まあ勝手にゲームオブザイヤーとは言っても結構なんていうかそれっぽくなってきましたもんね最近は、
うんうん、もう、ね、世間ではなかなか知られないゲームがポンって出てきたりとかするんで
まあ本当最初の頃は投票数も少なかったんでそこら辺マニアックなあれが偏りまくりみたいなことはあったみたいですけど、
ね、前回結局 100ぐらい投票あったのかな。
まあそうですね、100、
うん、
ありましたありました、
はあ、ってことで皆さんファミステゲーム大賞1位2位3位何を投票するかこう今のうちに考えておいていただけたらなと思います。
はい、あとですね、はい、集計の時にですね、うん、ちょっと一番困るやつがですね、ナンバリングなんですよ。
ああ、はい。
ナンバリングが書いてないと、やっぱりなんかわからない、もう最近のゲームが続編だらけって言ったら、ちょっとそれまでなんですけど、ナンバリングが書いてないと、初代としか判定できなくなる恐れもあります。うん、で、一応、そのプラットフォームに関しては、ほぼもう、なんちゅうか、タイトルが同じであれば、ほとんど気にしないと思いますので。
あ、そうか。そうですね。マルチタイトルのソフト結構多いですからね。
うん、そうなんですよ。ただまあ、微妙なのが、例えばドラゴンクエスト11とかでもあったように、結構、プレステ4と、うん、3DS とで違うっていう、う
ん、あ
ちょっと、うん、これ確かにストーリーとかもちろん全く同じなんだけど
グラフィックが違うか
グラフィックとかねエンカウントとかそこら辺もね、うん、ちょっとあれだし
まあでもほぼ同一って見なしていいだろうな、うん、きっと、っていう
だから大体そのプラットフォームが違う場合もおそらくナンバリングさえあっとればまとめちゃう かなっていうところなんですよね、うんうんうん。ただこれはちょっと後の競技も入るので。
はい。
ただ、できればナンバリングは、しっかり明確に、
ね、
書いていただけると。
ナンバリングっていうか、まあタイトルかな。
タイトル、まあ、タイトル正式なタイトル。
タイトル。うん、はしょらずに。
うん。
うん、
はしょらずに書くと偉いことになるゲームもいっぱいありますけど。
ああ。
ほんと。だからまあ、いわゆる、まあ、そのシリーズものであれば、ナンバーリングだけは、
うん、
うん、外さないようにしていただけると、
はい、
うん。
助かる。
助か
る。集計が、はい、すごく助かるんで。
そうです。
はい。いつもこれ。
これどっちかなとか、これな。
ねえ、うん。っていうのがあったんで、うん、タイトルは、省略せずに、ナンバリングもちゃんと入れて、はい、ご記入ください。
はい。
はい。
まあ一応、多分そのことについて聞き返すということは多分ないとは思いますけどね。う
ん、まあ一応、フォームの方には、注意書きは書いときますんで。
はい。
ってことで皆さん投票、よろしくお願いします。
はい。まあ、ささやかではありますけれども、あるものも用意しておりますので。
あ、おー。
まあ、というか、大体、お三人ぐらいに、結局そのベスト10に入ったゲームをプレゼントというのは、安定して毎年やっておりますので、はい。
ベスト10に入ったソフトの中で、どれが欲しいですかっていう感じですよね。
っていうのをね、それは大体3名、の方にっていうのはね、もう大体決まってることなんですから、まあそれ以外にもほにゃららみたいなですね、まあ毎年聞いていらっしゃる方にはもう分かってると思いますけれども、まあそういうものもありますので、
はい、
お楽しみに、
はい、お楽しみに、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
ファミリーステーション、ということで先ほど、告知をしましたが、
はい、
続いて2人の最近何してましたかを話したいと思うんですけど、私は前回お休みだったんで、
はい、
それを含めて言うと、
はい、
ああもうなんかね、こう今日11月末ですけども、今年振り返るともうなんか本当体調崩すことが多くて
。まあ、それはもう、なんというか、うん、リアルプリンセスメーカーの、
はい。
副産物というか。
そう。もうなんか、ほんと今年は去年よりも病院にお世話になる回数がすごく多くて、
うんうん、
もう体調崩すと、本当こう、いろいろ、なんだろう、作業をやらん、なんかこう、これしたいなって思うことが全然進まなくて、
はい。
はかどらない日々が多くて、この前はなんかこう微熱がついて咳が出て、
うん、
なかなか咳が止まんなくて、なんでもう病院行ったらなんか白血球の数がえらい高くて、
お
3倍ぐらい跳ね上がってたから通常よりも、
へ、
うん、でそれでなんかレントゲン撮ってみたらちょっと肺の一部が白くなってたっていう。
それは普通に肺炎じゃないですか。肺炎かかってるんですか、もう。
いや、おかしいなと思って。
そんだけ弱くなってんだよ、本当。
もうそんだけもうちょっと今年はもう体調崩すことが多かったなと。なんかお休みしてた時も含めて、うん、体調崩してることが多かったです。
肺炎。
おお、びっくりした。で、薬もらったら確かにこう収まってったんですけど。
はいはい。
いや、自分の咳で目が覚めることがありましたからね。
そら、それぐらい出ますよ、咳は。一応私らそこら辺、ね、言っちゃ悪いけど。専門。
いやー、ほんと肺の先っちゃあたりがちょっと白くなってました。っていう感じ、ま、だから初め風邪だと思ってたら違ったっていう。
そらね、
うん、うん、っていうのがあったのと、
はい、
そう、あとまあちょっとツインスティック結局応募できなかったですね、前回も僕がお休み時になんかお二人さん話してましたけど、
はいはいはい、
いやー、前々回の、なんだっけ、あれは、あのシステム、なんて言うんだっけ。
ん？
やべえ、ど忘れした。
え、何を言いたいの？
ん？お金集まったら、こう、
ああ、クラウドファンディング。
ああ、そうそう、クラウドファンディング。
ちょっとカットやと思う。うん、クラウドファンディングですか？
うん。
うん。
前々回は全くこう、達成できなかったんですけど、
うん。
今回か。今回はもうなんか速攻、一日も経たずに達成してしまって、
だってそれは昔のバーチャロンが
配信
してる、するっていう情報が
入った途端にガガガってこうなんかこうクラウドファンディング応募した人が多数出て、
そりゃそうだよねっていう、うん、
そう、俺もあこれは買わなきゃと思った時にはもう締め切られてて結局買えずじまいで、今現在立ってもなんかちょっと増やしますよとかいうなんか話が出てこず
いやーあれは革新的だろやっぱり
かな
あ。いやーどう思いますよ、そらあんな情報がありゃそら飛びつくのなんて目に見てますよ、
うん、まあね、うん、だからそれだけみんな過去のゲームが遊べるんだったら買うよっていうのが多かったんだなと。
そりゃそうだろうなっていう、うん、
あのゲーム一本だけじゃちょっとこの大金は払えないよっていう人が多かったからね前回は。
とあるじゃねえっていう、うん、
とあるだけじゃちょっとペイできないなっていう
とあるだし、うん、まあいいんですけど、とあるはとあるっていう、うん、
っていう感じでちょっとツインスティック買い逃しましたっていうお話と、うん、あそう、あとショックだったのがなんかネオジオミニのクリスマスバージョンが出るとかなんか出てて、
はあ、
でしかもタイトル数が僕が買ったネオジオミニよりも 8種類増えてんのかな。
何それ
そう
詐欺やん。
もうこれ見た瞬間ギャーって思いましたもん。
クリスマスバージョンって、
うん、クリスマス限定版か、うん、
あ
本体の色もあのクリスマス色になってるんですけども、
まあミニファミコンのジャンプバージョンとどっちがあくどいかって言われると
どっちの方があくどいなだってさ、ネオジオミニ販売して3ヶ月後ぐらいにこれだからね。
そうですね、はっきり言ってこれは詐欺やと
でしかもなんかコントローラーとかなんかいろいろそれもセットっていう、コントローラー2つも
セットなんですね、うん、あセットなんすかこれ。
うん。
ああ、そうなんだ。
いろいろなんかセット。
セット？
うん。
ああ。へえ、クリスマス限定版にはなんと48種類。
そう。
本当だ。
40種類。もうちょっと泣きそうになりましたね、これを見たときは。
ちょっと、なんかえげつないな。
だったら最初から48入れといてよって思ったんですけどね。それでこうクリスマス限定版でこの赤色になって、なんかコントローラーもセットですよだったらまだちょっと、あ、うん、うんうん、まあ、販売数増やすためまあいいんじゃないって思うんですけども
これを後出しするっていうのはどうなんだろうな。
ショックってか結構ショックでしたこれは。で、このショックを受けながらちょっとネオジオミニ遊んだりしましたけど。
あれやっぱどうなんです？ちっちゃいのはちっちゃいでしょ。
うん、ちっちゃい。で、まあ HDMI でまあちょっとつないでゲームしたりはして、まあ
なるほどなるほど。
うん、普通に遊べるんですけど、やっぱクレジット4がネックやなーって。
ケチっすね。
もう、これどうにかなんないのかな、クレジット数。
改造できたりせんのかな。
あー、できるならしたいな。これ絶対メタルスラック、クリア、難しいやんっていう。
まあ、コンティニュー無限にしたってええのにね、ほ
ん
と。
いや
なんで、なんでそこまで。
なんでそこまでなんかこう忠実にするかなっていう
今更もうこれ復刻することおそらくないだろうっていうゲームねえ、それぐらいあんた別にもうそれであのアーケードで稼ぐわけじゃないんだから、うん、
っていう感じのショックだったっていう近況と、
うん、
あ、まあゲーム自体はそのさっきのネオジオミニをちょこちょこやってるっていう感じですね。
はいはい、
うん、とあとはうちの娘がレベル2になりました
レベル2
はい、
なんかそれ言うとはあのあれだろう、あのしょこたんの表現と同じ
いやあのリアルプリンセスメーカー賢さがやっぱ日々こうアップしてってますね
そうだ
そうね、賢くなるのはいいんですけど、あの逃げるっていう能力も身につけてしまって、あの風呂上がって髪乾かそうと思ったら、
うん、
逃げるんですよ追っかけられるのがなんか楽しいらしくてガンガン逃げてって布団のところにダイブして濡れた髪をこすりつけたりとかそういう能力をなんか身につけてしまってであとはやっぱまあ賢さがアップしてってるんで、なんかこう自分の意思がはっきりし始めて自我が強くなってきたっていうのかな、
はいはいはい、
なのでこう何々するよこっちおいでって言って来るときは来るんですけど、
うん、
来ないときはほんととことん来ないっていうかある遊びに集中しちゃうっていうか、
ああなるほど、
うんっていう感じで、こう、リアルプリンセスメーカー、だんだんこう、こう、いろいろ大変になってきたっていう。
うん。うん、2歳ですけど、やっぱりそのデジタル媒体とかに興味示してるもんなんです？
う
ん、
ああ、もうスマホ興味示せますね。
ああ。
特にあの、写真撮ったりすると、見せて、はいはい、見せてって言ってきますね。
ああ。もうなんかね、なんちゅうか、そういうこの幼い頃からもうそういうものがある人間ってどうなるんかなっていうのは確かに興味があるっちゃあるんだけれども。
どうなんかな、どうやってこう、なんだろう、あの、ネットについて危険性とかそういうのを教えていこうかなとは思う。
まあ、デフォルトでペアレンツコントロールかけておくのはしょうがないでしょうね。
っていう感じで娘がレベル2になったっていうリアルプリンセスメーカー話ということで、はい、私の近況は以上です。
はい、ありがとうございます、はい、私はまあ実際のところそれほど変わったことはないんですけど、
はい、
まあ、FGO はあのイベントを含め淡々と進めてますけれども、はい、ようやっとあのこの年末にですねメインストーリーが、一つまた動くことになりまして、
お
うん、でもようやっとね、結局その去年の年末にこれから新しいストーリーだよっていうのをやって、うん、でそこから一つ新しい話が出るのに3ヶ月待つという、う
ん、
で2部の第2部の1章が3月か4月の時に出て、うん、で2章が7月ぐらいだったかな、
うん、
で3章がようやっと今。
はあ。
あと1年ぐらいで終わんのこの話みたいな。
あ、一応、区切りはあるんだ。
いやー、多分、年ごとかなと思うんすけどね。
はあ。
思うんすけど、本当に終わるんかな。まだ1年以上引っ張る気満々じゃねえかなとか。
はあ。
まあ、どこまでやるんか知らんけど。結局ですね、
うん、
穴埋めが結構すごいんですよ、穴埋め
が。あ、穴埋めってどういうこと？
穴埋めイベントですかね。
ほうほう。
結局、イベント、ソシャゲでは、まあ、
も
う決まりのイベントなんですが、メインストーリーとかも進める暇もないくらいにイベント突っ込んできやがるんです
。へ
ぇ。というのがですね、結局そのうちの半分は、うん、去年やったイベントの復刻なんですよ。
ああ。
そうそう。で、それプラス、今年版の、うん、イベントっていうか、その、例えば夏だったら、
うん、
今年の夏は、みたいな。去年の夏はこうで、今年の夏はこうだ、みたいな、風にやってくるので、
うんうん、
それで結構時間潰れちゃうんですよ、期間。ほんと。いや、それがほんと夏にはあるわ、ハロウィンもそうだわ。ねえ。いや、いや、それは、うん、みたいな。
ああ、まあ PSO2 も、ハロウィンは毎年やってますね。
でもハロウィンって何って思うけど。
ああ。まあ、それ専用の、あ、それ専用なんか、イラストとかそういうのが出てくるって感じ？
まあ、ズバリイベントが出るんですよ。ハロウィンイベントが。うん。で、まあ、やっぱり、新しいサーバント出してくるわけですよね。その都度。
ほう。
うん。でも、それがね、結局、最近はその復刻とかだったので、まあ、あんまりもう前引いてる人はそげー引かないというか、もしかしたらそうかもしれない。ただ新しいイベントは新しいイベントでやっぱそれなりに回るという。で、まあ、一応このメインストーリーが今度出るんですけど、その前は結局去年のクリスマスの復刻だったので、そしたら、じゃあその後は今年の年末はまたクリスマスイベントか、みたいな。しかしもう、結局、これでクリスマスイベント4回目になるのか？
ああ
そうですよね。
長い
ね。FGO 3周年通過してますからね。ああうん、
まだまだ人気は衰えずって感じ？
ですね、それなりにも。
ああ
結構セールスもすごいようですし。
結構稼いでんだ。
だから、売り上げがですね、だからもう数、100億の単位なんですよ。年間、うん、100億の単位になってて、うん、100億になってて。
はぁ。
まあ、結局のところ、これ、アニプレックスがね、仕切ってるなもんで、まあ、結局そのうちのほとんどはソニーに行っちゃうんですけど、連結利益。そ
ら
くソニーすごく業績ものすごくアップしてるんじゃと
プレステでも結構利益上げてんじゃなかったっけ、まあね、ソニーって
プレステはどうかわかんないですけどだからソシャゲ部門が結構だからすごいことになってますよ。
あ
うん今年は
へえまあ赤字出すよりか
まあ、そりゃいいですけど、
ソニーは。
赤字出すよりか、そりゃいいですけど、うん。まあ、すごいなあと。最初にこの話を片付きに持ってった、庄司さんでしたっけ？
お、それは、ね、どういう方でしたっけ？
初代の FGO の多分上のプロデューサー
か
なんか。わあ、まあ、やっぱ見る目はあったっちゅうのか。
お
うん金の匂いに長けていたというか
。いやいいない
や、いいなまあ、FGO 以外には、まあ、ちょこちょこと、そうですね、ああ、そうだ、結局、なんか昔のものを、ゲームをやろうとかしてから、いろいろ引っ張り出してるし、Xbox 360も引っ張り出して、初期型 PS3 も引っ張り出して。
てか、もう360とか PS3 は昔のゲーム扱いなのか。
そりゃそうでしょ。
あ
まあ、初期型 PS3 まだうちなんとか動くんで、PS1 と PS2 も遊べるんですけど、それで。
あ
それ壊れちゃったら PS2 が確かにネックなんですよね。
ああ、もう。
PS3 でから PS1 と PS3 遊べるけど、うん、じゃあ PS2 はって話になると、あっていう。
ああ、もう中古でハードゲットしてくるしかないんか。
うん、それも怪しいものがあります、PS2 は。
あ、そうなの
PS3 だったらまだいいんですけど。
ああ。
うん。
ああ、そういえばうちには新品未開封の、
うん、
ニューファミコン本体がまだ眠
って
る
な。なんでニューファミコンが新品未開封って
、うん、ファミコンニューファミコン生産が終了するってなんか話を聞いて、うん、あまあもちろん普通のファミコンも持ってたんですけども、
はい、
まあファミコンが壊れた時のための予備機っていうつもりで買ってたっていう、
ああそういうことね、
うん、
はいはいはい、
なので、あの新品未開封のニューファミコンが眠ってます。
なるほど。まあ結局あの、
うん、
最近 Xbox360 とか PS3 とか出してですね、もういろんな古いゲームやってたんですよ、
うんうん、
まあ、テストドライブアンリミテッドとかね、
うん、
結構やったりして、まあ今でも結構そのワフトリアルな感じでから、これ今でもグラフィック通用するなとは思うんですよ本当、
うんうん、
まあそういう風なの懐かしみながらいろいろやったりしてて、
うん、
で PS3 でやったのはあの PS1 のレーシングラグーンをやってたんですよ、ね、いや昔やってですね、どっかであの、うん、もうあのこれクリアできんわっつってから投げたのは覚えてたんです、
うんうん
うん、でもねあの今やってみるとですね、おそらくその投げたとこまでもたどり着けないというい
い
下手になっとるみたいな。
いやでもしばらくリハビリしたらいけるようになるんじゃないの
っていうかね、もうなんちゅうかそのもうレーシングラグーン自体がね、
うん、
もうドリフト命のゲームなんですわ。
お
とにかくドリフトしてスピードを落とさないみたいな。いやゲームによっちゃドリフトした方がスピード落ちるんだけどみたいな。結構ホライゾン4とかそうなんだけど、もうそのゲームはもうドリフトしないと、
うん、
なんちゅうか、敵車のカーブ抜ける速度についていけませんみたいな、そういうことになるので、敵車側のカーブを抜けるその速度が尋常じゃない、うん、どうやってこいつ物理法則無視してんじゃねえかっちゅうぐらい、スバーって抜けていく。
へ
うん、だから本当にね、いかにスピードを落とさずにカーブ、上がれるかっていうのは結構
ドリフトでか、
ええ、しかもやっぱぶつかったらアウトですからね。
お、
うん、ただフロントがぶつかるとアウトなんですけど、結構ケツだけかすった場合はそんなにスピードが落ちないってことに気がついたんで、
お、
うん、結構まあそのなんちゅうかハンドル切りすぎるとまあやっぱ悪いんで、
うん、
ちゃんと出口に来た時にカウンター当てないとやっぱりダメなんですけど、
うんうん、
滑らすのはまあ確かにサイド引くボタンがあるんで確かに簡単にできるんですけどね。
サイドブレーキなんてあるんだ。
ありますあります、
。
いやそれはもう大体のドライブゲームにありますよサイド。
まあ、俺、リッチレーサーとかあっちばっかりだったから。
それは別に必要がないからですね。
リッチレーサーとかデイトナ USA とか。
わざと滑らせるために、やっぱり、
うん、
簡単に手軽にできるので、
うん、
ドリフトがあってやつ。だから、フォルツァホライゾンとかもそうですけど、わざとドリフトして、
うん、
何ちかドリフトのポイントを稼ぐような、うん、あれもありますか、イベント中かね、そういうのもありますんで。
そう。でも、サイドブレーキで思い出したけど、最近の車って電子パーキングブレーキが多いなと思って、
は
い。
そうですね、パーキングはもう、ポチーですよね。
うん、ボタン式の。
で、なおかつ、そのサイドブレーキっていうか、その、昔は手で引いてたやつが、
うん、
左足の、
そうそうそう、
クラッチのところに、
うん、なってるタイプもあるんで、うん、そうそうそう、なんか逆に手で引くサイドブレーキの車って新しい車探すの難しいような気がするなって。本当にこうレースとか走り系の車以外はもうほとんどボタン式っていうか、
う
ん、
そうですね、パーキングがそうですね、自分の車もそうだけどパーキングボタンか、
うん、
プリウスとかと結局同じだから電子系、
うんうん、
ちっちゃいちっこいレバーをカクって入れて、
うん、うちもそのタイプですね。
そうそうそうそうそう、もうそんなんばっかりね、電子制御のやつって。
うん、
リアルの車の話になってしまった。
あ、すいません、もう脱線しました。
で、レーシングラグもやるわ、
うん。
あとはスイッチでメトロイドもやるわ。いやメトロイドもね、結局当時は。
うん、
どこ行ったらいいかわからんでから泣けちゃったんですよ。
うんうんうん
うん、で、結局はその、まずはミサイル取って、
うん、
そのミサイルで開く扉のところに入って、はあはあ、なおかつその、何ちか武器っていうか、
う
新しい武器取っての繰り返しなんですよね。
あ、
そうそうそうそう。でからいろんなとこ行って、ミサイルのその持てる量増やしたり、エネルギータンク、エネルギータンク取らないと、とてもじゃないですけど、やっぱりあの、なかなかその深いとこまで行けないんで、回復をつかないんですよね。敵倒すっていうか、倒してる暇もないというか。
へ
え。うん。倒すよりやっぱ抜けた方がいいところもあるんですけど。
ああ。
だから、わざわざそのエネルギーが減った時にはもう、あの、あるところに往復してから敵倒すね、
うん、
稼いで、っていうことはやってたんですけど。だからまあ一応もう、結局その場でクイックセーブロードできるんで、やり直しとか、簡単にできるからですね。まあそういうのも駆使してから、ようやっとエンディングは見れたんですけど、見たエンディングはまあ、なんとか5時間以内だったらこれだっていうやつだったので。
5時間以内、5時間ぐらいでクリアできるんだ。
まあ、早い人は2時間以内で。
あれ、メトロイドって当時ってセーブできたんだっけ？
セーブはできますよ。
ああ。
やけど、結局トータルの時間カウントされてるの。
ああ。
ええ。
そっかそっか。
スタートからゴールまでの時間カウントされてるので、まあ、それによってエンディングの画面がちょっと違いますよっていうのは、ええ、あるわけですけど。ああ、ようやっとメトロイドもクリアできたわ、みたいな。いや、ほんと最後んとことか、
うん、
やっぱ難しかったっすね、ボスが出るとこ、最後。
ファミコンゲームか。
この当時この難しさで、特にそのやり直し機能もない中で絶対クリアできてねえなと思うゲームが、
うん、
まあそういった今のスイッチのコンソールでクリアできるようになるっていうのは、
うん、
まあいいことなんですかね。
まあね、当時はできなかった。できなかったというか、なんか技量的に足りなくてできなかったことが今だったらできるっていう、うん、それでやっとこそエンディング見れるっていう。
うん。そういうのもあると思うんですよね、今の。
うん、エンディング結局見てないゲーム、ファミコン結構ある気がすんな。
うん。
うん、影の伝説もしっかりクリアできてない気
がする。影の伝説。影の伝説。
うん、ゲームセンター CX で影の伝説やってて、それをまあ全部見たんですけど、あれ俺こんなエンディング見た記憶ないなと思って。なんか、2回か3回姫助けて連れ去られるっていうのを繰り返してた記憶はあるんですけど。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。あのエンディング画面見た記憶がないってことは多分クリアしてなかったんかなって思いながら、
うんうん、
アリノの挑戦を見てました。
なるほど。うん、いや、ニンテンドースイッチオンラインのこのファミコンできるやつはなかなかいいなと。
ああ。
ね、まあ、確かにやり直ししても、もうクリアできなさそうなのあるけど。
ああ。
未だに俺魔界村とかダメそうだな。
ああ、それは、まあ確かに、まあ年齢的に、若い頃に比べて、さらに厳しくなってるゲームも結構あるだろうな。
ありますね。まあゼルダの表ぐらいはなんとかできるけど。
ああ。まあ、あとは時間か。時間というかゲームをする時間次第か。
ですよね。例えば、ああ、そっか、このグラディウスのスペシャルバージョンとかは、あれですよね。
ん？
最強装備から始まったりするやつが、
うんうん、
スペシャルバージョンっていうのが最近また出てて、ゼルダの伝説も最初から、
うん、
ホワイトソード持ってお金満タンでとかそういう風な。
ええ。そんな設定で始められるってこと？
そうそうそう。そんな設定で始められるバージョンが。
へぇ。
出てきたんですよね。
なんか親切な感じもしつつ。
親切、うん、親切。
クリアできなかった人たちに向けて、こんぐらい、こう、 装備整えとけばいけるでしょうみたいな。
あ、そっか、マリオオープンゴルフはまたあの、すべてのコースがアンロックされたやつとかね。
はぁ。
そうそうそうそうそう。そういうふうなスペシャルバージョン、中脳出してきた。
へぇ。
うん。
いろいろあるんだな
ぁ。まあ、こういうのもまあ、手といえば手かもしれないけど、なんか、うん、穴埋めくんみたいな感じが。
あ
実際のタイトルはそんなに増えてないのに、スペシャルバージョンでお茶を濁されるとみたいな。
あはははあ、あ、そういうことか、
うん。
ちゃんとしたタイトルもあるけど、その別個。
そうそうそう、別個扱いで出てるんですよ。
え、それって、お金も別払いって感じなの？
え、いや、だから、任天堂、これはあのファミコンのやつは、任天堂のオンライン、スイッチオンラインに登録してさえば、できるやつですよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからこれ自体はただだけど、だけど、うん、あのオンラインのやつに課金する必要はあります。
ああ、ええ、そういうことか。
でそれが年2400円、
あ
だってけ。だからそれぐらいの金も出せずにオンラインやろうとか、うん、何様みたいな。今までそれはあのいろいろその事情があって1年近くタダになってたけど、うん、本来は最初から金取るつもりだったんだぞこいつはみたいな。
あまあお金ないと、
いやない
っつ、うん、維持できないもんな。
ないっつっても年それだけ払えない人がゲームとか楽しめんのかよみたいな。スイッチの、
うーん、
そういうあれはあったよな。
ああ、
うん、
まあ、小学生とかなると親に出してもらうしかないか。
それぐらいの交渉力はつけなさい。
おお、もう小学生の頃から
月に300円ぐらい出してくれるように。
ああ、
うん、
まあうちの娘も、まあ、まあいつか一緒にゲームしたいなとは思ってるけど。
まあどういう風にゲームと付き合っていくか難しいでしょうね。
あ、そうだね、そこなんだよな。まあどんぐらい興味示してくれるかもまだわかんないけどね。
そうですね。ただ身近に、その幼い頃から身近にあるというのはさすがに結構アドバンテージというか、
うん、
そういうものあると思うんですけど、
うん、
はい、まあ自分の近況はここら辺にしときましょう。
あ、はい、ということで、はい、近況コーナーでした。
はい。
ファミリーステーション。
はい、ということでお便りコーナーに行きたいと思います。
はい。
ケリーさん。
はい、ケリーさん。
皆さんこんにちは。老化現象のお話をされていましたが、僕も老化とゲームでちょっと悩ましいことがあります。僕は老眼です。3DS のバーチャルコンソールでスターソルジャーをダウンロード購入しました。シューティングは得意じゃないけどファミコンロッキーになった気分でプレイしましたが、わけもわからないままシーザーは爆発してしまいます。あら。鉄器の弾が、小さすぎて見えなかったのです。コンボイの謎より難しくなっていました。体が覚えているものですが、それだけでは何ともならず、ほとんど先に進まずゲームオーバーになりました。数年前から遠近両用メガネを利用しています。携帯ゲーム機やスマホが見づらいときはレンズの下側で見るのですが、ゲーム中は両手が使えずメガネはずり落ち見えづらくなり、そして敵にやられるを繰り返しています。ファミコンゲームは懐かしく楽しいのに老眼で楽しめずちょっと寂しいです。皆さんは老眼大丈夫ですか？ってことで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
きたー。老化現象。うん。
老化現象ね。
うん、うちらも実感してる老化現象。
うん。
うん、近況報告で僕は老化なのかな？体調崩したりするのも。
老化ですかね、やっぱそれも。うん、
僕は老眼は幸いになってなくて、視力は 1.2 から 1.5 両目ありますね。
おお、
まだなんとか維持してます。
すごい。もう自分はあの小学生の頃からダメです。
あ、メガネ、
うん、メガネですね。
あ、 なんか老眼ってわけじゃないって感じ？ヨッキーは。
あのですね、けど老眼になったら、うん、そのもうドキンガンなので、結局近くだけは見えるんですよね、まだ。
あ、
近くだけっちゅうてもですね、焦点が合うのがもう裸眼だとですね、うん、10センチそこそこ。
ああ、10センチって結構近くない？
そうそう、近いですよ。でも20センチ離れたら裸眼じゃもうぼやけるんですよ。
あ、
うん、で、もう運転用のやつは結構度が強い。
あ、
で、運転、まあ運転用っていうか、運転用じゃないっていうか、その前に使ってたやつ、だから度が進んでるんですよ。
あ、
だからその前に使ってた運転用を、
うん、
むしろ今近距離用で使ってるんです。
ああ、じゃあ運転用がどんどん更新されていくって感じ
か。そうそうそうそう。数年ごとに。
ああ、老眼ってあれだっけ？近くが見えづらくて遠くが普通に見えるんだっけ？
遠くは普通中が近くに焦点が合いづらくなるんですね。
ああ、
うん。
じゃあ近眼と老眼って別物。別物って
まあ別っちゃ別ですけど、
うん、
うん、そうなると近くも遠くも見えにくくなるのみたいな。
ああ、それつらいな。なんか幸いまだ老眼じゃないですね。裸眼で全然こう普段過ごしてるって感じ。
ああ、なるほど。
うん、一回だけ左目が超ぼやけて見えづらくなったことありましたけど、
おう、
超焦りました。もうなんだろう、徐々にこう見えなく、こう近眼になってったって感じじゃなくて、一気に近眼になったって感じで、
ほう、
で、なんじゃこりゃと思って病院行ったんですけども、
うん、
原因わからず、
わからず、
うん、
何それ。
右目は普通に見えてるんですが、左だけがぼやけてて、で、近くにこう紙とか持ってくるとピントが合うというか。
お
ぉ、何これ、このまま俺この視力で行かないといけないかと思ってたら、友達から目を温めてみたらって言われて。
温める？
うん、濡れタオルを電子レンジでチンして温めて、濡れタオルを目に当ててこうしばらく、
ほう、
じっとしとくっていうか、
ほう、
うん、でやって何回かやったら戻りました。
何それ。
そう、だから自分も何だったんだこれ、
何それ。
いやー、でも本当あの時焦りました。
うん、
これもやっぱりなんか
何が起きてんだそれ。
そう、左目だけが視力がガクって一気に落ちたっていう。ちょっと今老眼の話でふと思い出しました、この体験を。まあ、で今は左目は普通に 1.2 ぐらいはあります。
今はある。
うん、元に戻って。だからやっぱ、まあなんだろう、40超えてやっぱ体にガタが来た影響の一つなのかなとか、ちょっと思いました。
それは分からない。
っていう、まあ、老眼話でしたが。
老眼話。うん、
ああ、まあ、ゲーム。ああ、シューティングゲームは、なんか今やったら、なんかちょっと厳しい気がすんな。なんか、
なるほど。
目が見えてても。
目が見えてて、
うん、
見えてても厳しいですか？
昔クリアしたけどクリアできなさそうな気がすんな。
ああ、そういう、
反射神経が落ちてるっていうか。
まあそれは、なるほど。まあでも、まあ難しいっちゃ難しいものもありますよね。
うん、まあなんか前回か前々回話してましたけど、やっぱ今じゃないとこうクリアできないゲーム結構あるんだろうな。年取ってから改めて遊べばいいやって思ってたら、実はもう体が落っつかない状態っていうか、
あ
っていう話題がそういえばあったなと。 まあ皆さんちょっと体はご自愛ください。
確かに、
うん、ということでケリーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、続いてはですね、続いてはサマルワタリさんから、ちょっと2通連続で来てますので、
はい、
ちょっと読ませていただきます。
はい、
あ、ちょっとすいませんね、鼻詰まりみたいな声になってしまって本当。
ご自愛ください。
はい、サマルワタリさん、ファミステの皆様こんにちは、サマルワタリです。少し前ですがとうとう PS4 プロを購入しました。
お
ー、前からやりたかった人食いの大足とリッコ、うん、プロジェクトディーバーフューチャートーン DX、うん、デッドオアライブ5ラストラウンド、ライフイズストレンジ、ライフイズストレンジビフォーザストーン、ライズオブザトゥームレイダーなどをプレイしました。かっこミゾハロー風に。いやー PS4 って本当にいいもの。何これ。10月に5000円値下げしましたね。
ああ。そういえば。
PSVR の値下げや PS5 のマスからそんな予感はしていたのですが、うん、いいんです。買いたいときは買い替え時ですよね。
まあね、仕方がないね、それ
は。ところで、PS4 で遊んでいて気になったのはストレージの容量です。
うん、
一つのゲームで小さくても3ギガ前後。
うん、
大きいものは 50GB を超えたり、セーブデータも 10MB 超えなんて当たり前ですし、トロフィー取った時の画面キャプチャもどんどん溜まるし、PS プラスのフリープレイもやっていたらすぐに 300GB を超えてしまいました。なので速攻 2TB に換装しましたよと。 SS ハードディスクで1万円ちょい、
うんうん、
取り出した 1TB は外付けハードディスクとして使っています。まあ、普通に使えますからね、
うんうん、
で拡張ストレージ用にしようかバックアップ用に使うか悩みましたが、うん、本体がゲーム中にすごい音でうなっているし、
うん、
背面からの排熱がすごい熱いしで、うん、本体壊れやすいんじゃないかと思ったので、うん、とりあえずバックアップ用として使っています。プリンクさんはゲームいっぱい持っているから拡張ストレージをたくさん（ハテナ）持っていると思いますが、何かバックアップ対策はしていますか。うん、これからプレイする予定のゲームはグラビティデイズ2、
うん、
ドラゴンクエスト11、
うん、
ファイナルファンタジー15、
うん、
ニアオートマタ、
あ、
ミラーズエッジカタリスト、メタルギアソリッド5などなど過去作品ばかりですが、ほぼ予備知識がない状態なので、
うん、
すごく楽しみです。全部クリアするのに2年くらいかかりそうです。
おお。
PS4 でこれだけはやっておけというおすすめゲームがあれば教えてください。あと全然話は変わるのですが、うん、グラディウスシリーズの乙女デュースを遊ぶためには Xbox360 を買うしかないんでしょうか。Xbox360 って中古は安く売っているのですが、 Xbox360 に関する知識がないので買うのをためらっている状態です。何か参考になる情報をご存知であれば教えてほしいです。長文ダブになりましたが、これからも放送楽しみにしていますので、皆様お元気で。
ご自愛ください。
そしたら、次まで行きますかね。
はい、
そしたら、ファミステの皆様こんにちは、サマル渡りです。2通連続ですが良いですか。
良いです。
前回の放送の長くやっているゲームを聞いて思ったことです。うん、自分はドラゴンクエストシリーズ、ファイナルファンタジーシリーズ、グランツーリスモシリーズ、メタルギアシリーズ、エースコンバットシリーズ、デッドオアライブシリーズ、ソウルキャリバーシリーズ、鉄拳シリーズ、三国、戦国無双シリーズ、龍が如くシリーズ、木村が如くは遊ぶかわかりませんが、塊魂シリーズ、塊魂シリーズ、PS4 で出ないかな、などなどが挙げられます。こういう続けているシリーズって多分自分の性格も影響しているんでしょうね。これを考えているときにふと気がついたのは、一般的に有名なシリーズだけど、ほぼやったことないものが結構あることでした。
あ、
モンスターハンターシリーズ、うちらやってない、うん、ほとんど、ポケモンシリーズ、ロックマンシリーズ、ウィーレ系、テイルズオブシリーズ、ウィザードリーシリーズ、
うん、
女神転生シリーズ、ペルソナシリーズ、女神転生とは別ですよね。まあ確かにそうですね。星のカービィシリーズ、 ゼノ系統のシリーズ、うん、バーチャロンシリーズ、すいません、
やってないんですね、バーチャロン
手を出していないの定義は難しいと思いますが、自分の中では全く触ったことがない、ちょっとはやったけどクリアまでしていない、シリーズ中一つでもクリアしていればプレイしたとするという感じですね。ゲームシリーズもので検索すると本当に手を出していないものがたくさんあることに気がつけますよ。プレイしていない理由ですが、気嫌いしているからというわけではなく、多分最初に手を出さなかったからというのが大きいと思う。例えばウィザードリーは 3D ダンジョンが苦手だからとか、うん、ロックマンは難しすぎるからとか、うん、ポケモンやカービィは出た当時は子供のゲームという認識だったかもし、あ、だったせいかもしれません。ところでそろそろゲーム対象の候補を考えようと思っていますが、 PS3、PS4 はトロフィーの記録があるので思い出すのに便利ですね。ではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。
これはあの人ですよね。あの人の真似ですよね。名前が何でしたっけ。
淀川。
ああ、そうです。映画解説者。
はい、
水野晴郎さんと、はい、先ほどはやってましたが。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、サマル渡さんのお便り。PS4 ハードディスク予期は足りてる、それとも、もういっぱいいっぱいって感じ。
いやー、そんなにいっぱい入れてないですよ、ゲーム。
あ、本当。あれヨッキーの PS4 はどんぐらいの容量なの？
これは500ギガやったと思いますけど、あのプロじゃないですよ。
うんうん
うん。初期型 PS4 です。はい。
ヨッキー結構遊んでるけども、500ギガでもまだ足りてるのか。
まあ、自分そこまでまだ入れてるというわけでは。
ああ。どっちかというと36はね、Xbox One の方をよく遊ぶって感じ？
いやー、どっちもどっちですわ。
あ、どっちもどっちなんだ。
結局、コンシューマーは、気が向いた時にしか遊ばないので、
うん、あ、いや
まあ、集中的に一つのゲームをやったりすることあるんですが、そこまで。うん、確かに、最近は PS4 でよく起動してたのは、ザ・クルー2っていう、これまたオープンワールドドライブゲームですね。うん、まあ、ドライブだけじゃなくて、飛行機とかボートもありますけど、うん、そのゲームはやってましたけれども、うん、それぐらいかな。
そっか、 PS4 Pro いいなと思って、なんか 1TB と 2TB、 2つより 2TB はなんか特別に出たんかな最近、うん、容量2つあるけど、買うならどっちの方がいいのかなと思ってね、
うん、ああそれ 2TB もっていうのは結構ですからね。
あ、本当。
ええ、
クリンクは結構容量を使ってんのかな、
わかんない。
あ、でも前言ってたね、なんかひたすらなんかこう PS プラスかなんかで無料であるゲームゲットはするけどダウンロードはせずに、後からダウンロードできるようになんかとりあえずゲットしてるみたいなこと言ってたような。とりあえずなんかこうダウンロードする権利だけはとりあえずゲットしとくみたいな。
なるほど、
うん、って言ってたから、その容量自体はそんないっぱい食ってるわけじゃないんか。
なるほどね。まあかもしれないですけど、まあそう、まあ次々と入れない限りはそうそうパンクするようなもんでもないとは思いますけどね。
じゃあ 1TB 版でも十分か、もし買うとしたら。
多分まあそうでしょうけどね。
はあ、うん、で、あと、あ、PS4 でこれだけやっておけというおすすめなゲーム、
おすすめ
ありますか？残念ながら僕まだ PS4 持ってないんで、おすすめはちょっとお伝えできないんですが。
おすすめと言っても、まあ、いやー、こればっかりは本当に、そこまでそのやっておけとかいうのはないような気もしますけどね。
まあ、この辺は人それぞれの好みだから。
だと思いますが、はい。
オトメディウスの件ですけど、
オトメディウスって360のやつでしたかね。
うん、あ、 Xbox One で遊べるかどうかはわからない。
まあ一応Xbox One でも360とかの介護感、
うん、
結構対応してるゲームは多いんですけどね、
うん、
ただそのリストの中にあったかどうか。
あ、 じゃあ確実に乙女デュース遊ぼうと思ったらもう360を買うしかないですね。そしたら
まあそれはそうなんでしょうけどね、うんうん、まあ確かにね、あの結構数はあったと思うんですけど、例えばあのテストドライブアンリミテッドなんかは入ってないんですよね。
あ、
対応してないんですよ。
あ、
うん、そうそうそう、だからまあまあ結構あの日本のゲームも結構対応してるやつはあったと思うんですけど、確かにあんまり英語表記のやつだけやったかなみたいなやったので、あんまりそうなんですよね、うん、と あったかなと言われりゃもしかしたらなかったかもみたいな、
うん、なので360、まあ、中古で買った方が無難かなっていう、
そうですね、
うん、
あんまりなんか日本語タイトルのやつってあんまりなんかないんですよね。そうそうそう。あ、なんかテキストタイトルが、あ、介護官機能対応ゲームリストって書いてある。乙女デュースは入ってないな、やっぱり。
ぜひ、中古で360をご購入。
ちなみに、どんなんが入ってるか、その日本のタイトルで、イカールガだとか、クレイジータクシーもありますね。
バーチャロンどう？
バーチャロンは、ない。
ないか。
ないな。鉄拳タックトーナメント2とか。
ああ、
そういうのは入ってる。
ああ、そっか。
あの、海外発のタイトルは結構あるんですけどね。そうそうそう。あとは、ジェットセットレジオ。新サムライスピリッツとか、なんかそこら辺が入ってる。トニック・ザ・ヘッジホック。ワン・ツリー。セガ・クラシック・コレクション。セガ・エイジソン。
へぇ。じゃあ、Xbox One持ってる人で360ゲーム遊べたらラッキーかなって感じぐらいか。
ああ、そうですね。まあ多分これ増えるかもしれないですけどね、将来的に。集まれピニャータとかあったっけ？何このソフト。
なんか聞いたことある気がするけど、ちょっと絵が思い出せない。ぜひ360を中古でここにください。
まあ、360ソフトならそういうことになるでしょうね。
うんうん、で、同じ丸渡さんの話題で、シリーズ。
まあ、モンハンシリーズも自分は、その、触ったことないわけではないけど、ほとんどやってないも同然ですし、ポケモンは、はっきり言って、まともに遊んだのは、ゲームボーイ時代のピカチュウバージョン。
ああ、そしたら僕、ポケモン、まとも、初めて遊んだのはポケモン GO になりますね。
なるほど、
うん、そういえばモンハンで思い出したんですけど、今 PSO2 モンハンで思い出したんですけど、PSO2 で今モンハンとコラボしてますね。
あらら、そうなの。
うん、だから PSO2 上でモンハンのキャラクターとか敵キャラか、
ほう、
となんか戦えるで、キャラクターと戦えるんじゃなくて、うん、敵と戦えると、
うん、
コスチュームとかそういうのモンハンのコスチュームが PSO2 で着れたりとかね。
なるほど、
うん、でやってて、今度逆は逆で、モンハンの方で PSO2 のコスチュームとか、ラッピーっていうちょっとマスコット的なキャラクターも出たりとか、
うん、
そういうのしてますね。そういえば
なるほどな、うん、
シリーズ、まあ、シリーズ列挙したらもう本当僕も全然手出してないのいっぱいありますね。
まあそうね、自分としては確かにドラクエとかファイナルファンタジーとか、まあ、ペルソナとかはもちろんやってますけれども、うん、他はなんだ、メタルギアは全然やってねえし、
うん、
というか、まあ、メタルギアソリッドも多分初作と2ぐらいしかやった記憶ないんですよね。
あ、本当、自分はメタルギア実は一回もやったことないんですよ、ね。
あ、そうなんです。
あんなに有名なのに。 なのでやっぱ結構その人の好みもあるのかな。
まあそうですね、
全然手つけてないシリーズとか、
うん、ああそうか、無双とか確かに自分用やりますけど、で反対にゆる龍が如くとか全然やってないしな。
っていう感じで、まあ手出してないシリーズいっぱいあっても全然いいんじゃないかなと。
はい、
興味が出たらちょっと触るって感じでも
いいっすよね。
うん、ってことで、
はい、
サマルワタシさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いてキリーさん。
はい、再び、
はい、皆さんこんにちは。最近任天堂スイッチでオクトパストラベラーをプレイしています。
うん、
RPG の王道のようなストーリーなので、わかりやすいです。画面も懐かしい雰囲気だけど、今時の綺麗さで調和がよく取れているなと思います。
うん、
テレビでプレイしていると違和感なく冒険できるのですが、携帯版でプレイすると文字がものすごく小さくなり、とてもとても見えづらくなります。
またこの話題かみたいな。
老眼や近眼うんぬんという前に、本当に字が小さく見えづらいです。そのためパーティーの、HP などがどのような状態か分かりづらく、見間違い見落としがあってモンスターに殺されてしまうことがしばしばあり、僕的には非常に不本意で、携帯版でプレイするとストレスがたまります。友達はスイッチのモンハンはテレビ版より携帯版の方がプレイしやすいと言っていました。スーパーマリオオデッセイはどちらでも見やすくプレイできます。どのゲームでもどちらでも見やすいようにプレイできるように画面のレイアウトは考えてほしいと思う今日この頃でした。ではまたメールします、ってことで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあこれですね、あのなんちゅうか画面のレイアウト、まあそういうのもあるんですけど、うん、結局フォントの大きさに尽きるんですよね。うん、だからそのまあでもフォントが結構そのなんちゅうか小さくなりがちっていうのはよくあるんですよね。
ああ、それは画面で見れば、まあ、テレビ画面は普通にいいんだけど、スイッチのあの液晶モニターだと厳しいっていう。
まあまあそういうのもあるんかもしれんですけど、もともとのフォントが小さいから、うん、やっぱ見えないっていう問題はあるんじゃないか。ただフォントっていうのはあんまりでかくしてもその情報量といったらまあそうなんですけど。うん、やっぱりごちゃごちゃした感じにはなっちゃうからですね。だからそのマリオとかは別にあんまり文字出す必要ないじゃないですか、マリオ。
ああ、そっか、
うん。視覚的にね、あの、ものが分かればいいんで、文字は普通出さないよなっていう。で、文字を読む必要のあるゲームに関してどうするかっていうのがやっぱ問題なんですよね。パラメータとかを見る必要のあるゲーム。
そしたらシミュレーション系はちょっとあれか。
そうですね。
文字いっぱいあるから。
うん、よほど綺麗にそのインターフェースが整理されてないと辛いもんがあるでしょうね。
確かに。
まあ確かにスイッチの画面、まあそんなに大きいわけでもないの。
まあだからスイッチのあの本体の画面サイズでも全然遊べるゲームとちょっと厳しいゲームいろいろあるってことか。まあだから理想はなんかこう切り替えたらフォントサイズもなんか切り替わってくれるといいんだろうけど、まあそこまで親切に作ってるゲームはさすがにないか。作る手間が増えるから
でしょうかね。
そっかそっか、まあそうだよな。まあ実際、あ、ヨキはスイッチ持ってんだっけ。
一応スイッチ持ってますよ。
前なんか話、あ、そういえば持ってるって言ってたな。そういう前聞いた話はほとんどなんかテレビ画面では見ずにもうスイッチ側の画面で遊んでるってなんか前聞いた気がする
けど。ああ、確かにそれはあるかも。
あの時あのゼルダの話だったんかな。
ゼルダだっけ。ああ、そっか。ゼルダやったかも。
ゼルダ持ってなかったっけ。
もまあ持ってるっちゅうか、うん、スイッチのあれでできますけど、
うん、ゼルダぐらいだったら全然本体の画面でも見えづらいとかそういうのなく遊べる感じ？
まあそうでしょうね、
うんうん、
特には問題にならんと思います。
ものによるか
確かに、まあものによるって言ったら、
うん、まあでもなんか前同僚がスイッチ持ってきて、まあ、見せてもらったんですけど、あれは、うん、マリオカートかな、2分割ぐらいまでは全然本体のでもいけたかな。
ああ、
なるほど。対戦で遊ぶときは。
なるほどな。
うん。まあ、スイッチ、まあちょっと欲しいなと思いつつも。でも、最近スイッチ、あれ、なんかこう、昔はなんか品切れとかなんか言ってましたけど、今は全然そんなことないですよね。うん、
全然ない。
昔はなんか手に入れるのがなんか大変だったイメージでしたけど。
ああ。確かに、今はもう供給がバッチリなってると思いますよ。
うん、うん。うん。ってことで、ケリーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いては
続いては、
うん、
次は。
あ、牧原さんですね。
あ、そうです、うん。牧原さんですね。牧原クエストヒーローズさん。
お。
こんばんは。最近、今更マリオメーカーがやりたくなって、Wii U か 3DS を買おうか迷っている牧原です。
あ、
え、持ってなかったんですかね。
なんか持ってるイメージあったんですけど
ね3DS ぐらい持ってたような気がするんだ、うん、あ、持ってないか。あの龍が如くとかばっかりやってたら 3DS はさすがに必要ない。
うん、
Wii で大きい画面でやりたいのもあるし、うん、Wii Fit で運動不足解消しようかと思ってたり、
うん、
3DS はゲームセンター CX 3丁目のアリーノもやってみたいので少し迷ってます。
あ、
なるほど。さて迷う気がなくなりましたが、今更ドラゴンクエストヒーローズをやってます。
あ、
無双に近いアクション RPG ですね。しかし 3D アクションは長くはできないですな。酔ってしまいます。
あ、
歴代のドラクエのキャラが出てくるのも面白いです。しかしこうしてみると4のキャラが一番覚えてますな。4からアリーナ、クリフト、マーニャが出ています。
うん、
あれ、アリーナ、クリフトと来たら、お供はブライじゃないのか。まあ、アクションの関係だろうな、この実戦は。決してブライの人気がないから外れたわけではありません。
お
う、では、ファミステのブライこと、牧原でした。
あら。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、Wii か。Wii U。どの道もう中古で手に入れるしかないですよね。
まあ、そりゃそうですよね。
Wii
U。EU といえば、
うん、
自分も持ってたはずなんですけど、
おう、
なんか箱から出した記憶がないんですけど。
え、どういうこと？いわゆる新品未開封状態ってこと？
のものを持ってたような気がするんですけど。
それ何のゲームと一緒に買ったの？
な、いや、なんだろう。いや、でも、福袋とかにも結構 EU のやつ入ってたからな。
一回ぐらい遊んだ記憶もないって感じ？
ない。
でも、本体は買った記憶はあるってこと？
あるんですよ。
まあ、でも、新品未開封のニューファミコン持ってる自分、がなんかいろいろ言う資格あるのかどうかわかんないけど、
なんか EU って全然なんか影薄いあれやったなーって、
う
ん、死亡するとスイッチがこれだけ当たったのはまあ任天堂にとっちゃあれなんですけど、
うん、任天堂のハードってなんかすっごい売れるハードとすっごい売れないすごい売れないハードって言うとちょっと変化なんか波が毎回こう上下してるような気がするのは気のせいですか。
うん、Wii あれだけ売れたのにね、
うん、で Wii U はいまいち売れず、うん、でスイッチでガーンってまた復活っていう、ね、
うん、なんか64、まあ 64とか、あとあゲームキューブっていうのがあったか。
うん、だからスーファミすごい売れた。
うん、
任天堂64はちょっとイマイチ。
うん、
その次がなんだっけ、
ゲームボーイアドバンスとかかな。
あ、オッケー、据え置きで言ったら64の次はゲームキューブになるのかな。
やっぱそうなるか。
あれでもゲームキューブ売れたかな、どうかな。
ゲームキューブもあんまり、
うん、プレステ2と同じ時期だよね多分。
うん、
それで言ったらちょっと
影は薄いな。
その後ゲームキューブの次が Wii か。
うん、
で Wii でガッていったんか。
そうですね。
そう、だから任天堂ってなんかこうちょっとピンチになる、会社的にピンチになる時期もあるけども、うん、でもなんかその後復活はなんかしてくれるような会社ってイメージなんだよね。
結局出すハード、
うん、
あれ終わりになってしまうようなメーカーとはやっぱ違うんすかね。
うん、だからなんだろう、まあ、本当だったら、まあ、コンスタントにこうずっとこう会社成長するのは一番いいんだろうけど、任天堂はなんかこうなんか極端な気がするな。復活はしてくれるけども落ちるときは落ちるっていう感じ。
まあしかし本当、いやー別にサターンもドリームキャストも悪いハードではなかったはずなのに、うんうん、
どうしてこうなった。まあだから悪いハードじゃないけど時代を先取りしすぎてるとこはちょこちょこあったかな。セガは
メモリーカードのあの なんとか
ビジュアルメモリー、
そうか、そうそうそう、
うん、
あれもだよな。
そう、今になってみると、あ、やっと時代が追いついたっていうような、なんかものがあるからね。セガはそれがまあちょっとなんだろう、セガファンにとってはこう好きな部分なのかもしれないけど、
はっきり言ってあのドリームキャストの時代にシェンムーを出したっちゅうのもな。
うん、あ、そういえばシェンムーなんか出るんでしたっけ。
ワンツーとなんかまとめたやつです、その新作。
うん、なんか PS4 の方かな、どっかでなんか記事目にした記憶が今ふと思い出したんですけど。
はあ、
ああ、まだシェンムこう待望論ってあるんだなと思って。
シェンムは結局その続編がその3、あ、結局 PS4 用のシェンム1、2か、
うん、
それがようやっと発売になったんですかね最近。うん、あ、11月22日。
あ、おととい
ですね。
おお。
価格は3990円。
ああ、意外に安いな。
ああ、懐かしいちゃ懐かしいな。ちょっと買ってみてもいいかも。いや、あの、うん、1章まではちゃんとやったんですけどね。
あ、それこそ。そうなんだ。
ええ、
シェンムーは僕ノータッチだったんで、ノータッチなのでどんな感じかなって話的に。
ああ、フォークリスピリフトの仕事楽しいですよ。
そんななんかこう横道それた遊びもできるんだ。
うん、レースもしますし。
へえ、なんだろう、なんか龍が如く を聞いてるかのような。
だからもうそこら辺ですよね、はっきり言って。この時代で、
ああ
、うん、この時代でこんなね、箱庭オープンワールドやっちゃったみたいな感じの、
うん、それこそさっき言ったように時代先取りしすぎてんの
しすぎなんだよね。ほん
で、それで当時は受けなかったけど今では一般的な、あの、
うん、一般的なね、そうそう、ジャンルになってるし、いつの間にか。はぁって、いや、この時代でさ、本当にそのリアルタイムでさ時間動いていって、
うんうん、
でその時間に応じてさ、その人々 の、
うん、
あの行動パターンとかもちゃんと決まっててさ、
うん、
うん、っていうのがやれてたゲームとかないだろうみたいな、
うん、やっぱセガすげえな。
相当当時だと多分ノウハウがないから、これ手間かかりすぎたんじゃないのかなと思って作る。
あ、 確かに開発費は結構かかってるで、当時。
うん。いや、全然回収できてないと思うけど。シェンムー3、支援総額、約8億1000万円。
あ、そうだ。それもなんかクラウドファンディングだった気がした。
そうそうそう。クラウドファンディングでやってましたね。うん、そうそう。発表によれば支援人数は8万1087人。総額は717万9510ドル。
お
お。でも、10ヶ月切ってるって発売まで。シェンムー3は2019年8月27日発売予定ですって。
あ、そんなきっちり決まってんだ。
うん。
進んでんのかな開発。
またバッカー向けに行われたサーベイも 80% 以上から回答を受け、その情報に基づいた開発も進行中のことです。なお、一時ギネス記録でもあったシェンムー一章横須賀の開発費は、約70億円ほどでした。
開発費が70億
しかもこれ当時の金で、
ね、
もうちょっと、そうやな。ここ20年デフレまくりだけど。
ああ。
70億はちょっとな。一つのゲームでは回収できないよな。
よっぽど世界でがっつり売るって、こう、腰据えてやんないと、そんなお金、投資できんよな。
ちょっと当時にしては、スケールがでかすぎたのか、いやでも今でもベセスダのオープンワールドとかなんじゃこの広さとリアルさと、っていう感じやしね。まあそれこそかけてる金の桁は違うんだろうけど、
やっぱ海外メーカーはやっぱお金のかけ方、まあやっぱ映画と一緒かな、ハリウッドの。
まあ、お金の集め方も多分ね、ちょっと違うんだろうけど、
うまいんだろうな、きっと。
うん。シェンムーか。まあ、いいです。はい。
と、うん、いうことで、槙原さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
続いて、構造さん。
はい。
毎度さん、構造です。
はい。
ポリメガ何か調べてみました。すごい。てか、やっぱり国内じゃできないもんなのかしら。いや、だってさ、わざわざ違う国にお金落とす必要ないと思うのよ。それこそ名作もたくさんあるし。ただ僕らがこれは名作やっておくべしみたいなやつはうちの少年少女たちの心には響かない。やはり最新のやつの方が食いつきがいい。おじさんたちは狙われてる。そう、我らは思い出や過去の、過去にお金を出す。あの頃輝いていた。手に入れたかったもの。あの頃のワクワク感。そしてあの頃の感動に。そしてアルバムをめくるように、ああ、こんなだった。ああ、そこはこうだっけ？と考えにふけるのだ。僕はそのアルバム欲しい。しかし高い、高いわ。レトロフリークが好きだと思ったのに、より素敵なやつが現れましたね。しかし本当に出るんかいな。ってことでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ本当に出るんかいなのところは、まあ確かに
メガ
あれかもしれんですけど、
ポリメガか、
まあ来年4月ですからね。
しかしすごいね、ついにカートリッジじゃなくて CD も取り込
んで、 CD 系のやつですね、はい。まあ、クリンクが言ってたように、なんか、送料がって言ってましたけど。送料が。
そんな送料高くつくもんなんですかね。
わかんない。どういう、その、あれを、送り方を想定してるのか。
自分はちょっと海外から輸入したことがないんで、相場っていうのはいまいちわかんないんですけど。うん、
ね、まあまあ、自分はXbox、用のあのハンドルコントローラーを輸入代行業者通じて、そのアメリカのアマゾン、アメリカのアマゾン専用の輸入代行業者だったんですけど、そこから、買ってみたんですけど、まあ手数料と あの、送料を含めて多分1万5千ぐらい追加で取られたぐらいかなという。まあ、その、物の値段にもよるんでしょうけど、
うんうん、
それでいて、ちゃんと空輸で来たみたいだし。
空輸でその金額なんだよね。
ええ、
なんか船便とかだったらもうちょっと安いよね、きっと。
まあ、それは安いと思います。
うん
うん、
メガポ、ポリメガ。
ポリメガ
毎回間違うな。ポリメガ。いやなんか、面白そうなハードだなと、
うん。まあ、でも CDK 持ってるというか、まあ、思い入れのある人には刺さるでしょうね。
うん。はい、うちにも、PC エンジン CD ロムロムのソフト何本か持ってると思うんだよな。
なるほど。
うん、
まあそういうのであれば確かにね。
うん、
はい。
そう。構造さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、次のお便りは、いさきさんですね。
はい。
はい。皆さん、こんにちは。いさきと申します。以前の放送で、クリンクさんが、女神転生 D2 についてお話しされてたので、思うところをお伝えします。あの、女神転生のあの、スマホゲーのやつですね。うん、私も最近はログイン勢なんですが、ログボもらった後必ず課金アイテムの紹介をしてくるのが面倒だと思います。まあ PR というか宣伝というかね、やるでしょうね、こういうことぐらいは。素体悪魔は主にクエスト回してると出てくる交渉で増やしてた気がします、うん、あとは素体がもらえるクエストや素体だけ出る、ガチャもあった気がします。ガチャで出る悪魔は単純に強めの悪魔が出るのはもちろんですが、個人的には属性ごとのスキルを手に入れるための素材集めと割り切ってます。
うん、
そもそもあのゲームなかなか召喚できませんし。
うん、
私的にはレアが低い悪魔のリアリティを上げる作業が、楽しいアプリです。シナリオは結構難しい。
うん、
リリム可愛いですよ、リリム。で、FGO について。最近1500万ダウンロードキャンペーンで星4選択チケットが配られましたね。クリンクさん、ヨッキーさんは誰を手に入れたのでしょうか。今メール書いてる時点で私は決められてません。持っていないキャラをもらうか、お気に入りを重ねるか、選択肢がありすぎです。以上です。乱文失礼しました。ふと思い立って取りすぎメール書きました。またメールさせていただきます。最近めっきり寒くなってきましたので、お体ご自愛ください。失礼します。ゲーム大賞、今年も結果発表を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
お、出ました。ご自愛ください。で、
まあ、女神転生 D2 は私もやってませんがね。
ああ、ちょっと今日はクリンクはお休みなんで、この話題はちょっと触れられませんが、FGO は。
あ、もう私はバリバリやってますが。
うん、で、このキャンペーン
だった、
はいはい、だったんですけど、はいはい、ユッキーは誰を手に入れたのでしょうかと。
私はですね、星4は、ほとんどですね、実はあの、宝具レベルは水着のサーバント以外はほとんどマックスになってるので、
はい、
思ったんですが、2機だけ、ちょっと宝具レベルが多分4だったやつがおってですね、そのうち一つが、ケイローンっていうアーチャーね、あのサーバントと、もう一人は、アベンジャーの、あの、ゴルゴンですか。あの、メデューサーの化け物化したやつですな。というやつぐらいしかなかったんですよね、選択肢が実は。うん。で、自分は多分ゴルゴンを、もらったと思います。
はい。か、15,000?
1500万？
あ、1500万ダウンロード。
ダウンロード。
結構、ダウンロードされてんだな。
わかんない。そのうちどれぐらいが D アクティブユーザーなのかよくわ
かんない。いわゆる、いや、PSO2 もあったな。アカウントがどんだけこう、いっぱい、なんかこう、登録されたって言われても、実際アクティブなのどんぐらいなのかなって。
そうそうそうそう。それは多分まあ言えないんだろうですけどね、うん、
まあね、それ言っちゃったらね、
うん、
今年もゲーム大賞 FGO 入ってくるのかな。そうなると、
まあ自分はどうしてもメインでプレイしてるから、これ日がなじゃないか、毎日ログインは絶対しますからね。 毎日ログインを絶対してるというんであれば、ファイアーエンブレムヒーローズも同じかもしれんけど、こっちは本当にログインだけだから。
ああ、そしたら自分もログインだけ、まあ、なっちゃうんですけど、PSO2 は一応毎日ログインして、こう、ログ棒もらってますね。
ログ棒もらって
うん、だからもう、結構ログインボーナスいっぱい溜まってて、いつかはこれを、なんかこう、プレイ再開した時にキャラに投入したいなと思って、日々、こう溜め込んでるって感じですね。
自分はですね、FGO でも、うん、フレンドポイントって言ってですね、その、うん、自分の、サーバントが、フレンドに、使われたりとか、自分がその、フレンドのサーバントを使ったりした時にポイントをもらえるやつなんですけど、うん、それがね、溜まりすぎちゃって、うん、それで、ガチャを、それ専用のガチャを回せるんですけれども、うん、ものすごい溜まってるから、なかなか消化しきれないですよ。
あ、そうそう、自分もね、PSO2 の、スマホ版があるんですよ。PSO2ES、うんうん。それで、なんだっけな。それも、やっぱ、スマホゲーだから、ガチャが回せる感じなんですけど、
はいはい、
でログインすると、なんかチケットもらえるん
ですよ。はいはいはい。
で、たまりにたまって、今、いくつになってんだっけな。そう、ラッピーメダルっていうんですけども、
はい。
999でカンストしていますそれ以上増えてないんですよ今日以上は
あらら
でも、うん、実際は
あるんですか
1000超えてますね
あ実際はあるんですね
うん実際はありますだから前なんかこうまとめて11回引くとかいうので30枚消費するのがあるんですけども、
うん、
それで30枚引いても999から数減らなかったですから、ね、あ999以上一応内部ではカウントしてるんだと思って
ああ、うん、なるほど
だから実際ラッピーメダル自分何枚持ってるか不明です
ちょっと
999でカンストしてしまったんで
なんという、
うん、っていう感じ
今 FGO のブレンデッドボックスとかも300項目までしか入らないし、
うん、
なんか消えるらしいしね、それ以上入れようとすると。
あ、そうなんだ。
うん、それよ。あと、期限もあってから、入ってから、1年経つと消えちゃうみたいな。
ああ、
うん。
あ、そう、なんかそういうの、やっぱ、結構あるんですかね。
うん。
PSO2 もなんか、やっぱこの期限まで、こう、ゲットしないと、消えちゃうよっていうログインボーナスとかあるんで。
うん。
まあ、普通にもゲットしとけばいいだけなんですけど、
ね。まあ、なんですけどね。はい。
ああ、とか。ってことで、ゲーム大賞今年も結果楽しみしてますってことで。
楽しみしてます。
はい。ってことで、伊崎さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ってことで、
はい、じゃあ今日の、メールは、これで。
以上で。
はい。
ってことで、エンディングへ。
はい。
はい、ということで、今日もお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい。で、まあ、番組冒頭でも、ファミステゲーム大賞の告知をしましたが、また改めて告知をしたいと思います。
はい
はい、毎年恒例で、ファミステゲーム大賞を、今回も行います。はい。で、このゲームが面白かったという2018年にプレイしたゲームの順位、1位、2位、3位を決めて、皆さん投票してくださいと。
はい。
で、1位には5ポイント、2位には3ポイント、3位には1ポイントを振り分けて集計します。
はい。
で、ソフトを選ぶ基準なんですけども、それは2018年内にプレイしたゲーム。で、ゲームはクリアしてなくても OK。
はい。
で、2018年に発売したゲームソフト以外も投票可能です。
はい。
なので、ファミコンソフトを投票しても OK と。
はい、OK です。
で、ゲームハードは問わず。
はい。
で、 締め切りは今のところ予定しているのは2019年の1月10日までという感じで、はい、ゲーム対象専用のフォームを設置して募集受け付ける形になりますんで、
はい、
フォームが出来上がったら皆さん投票よろしくお願いします。
できればそちらからやっていただいた方が集計する身としてはありがたいです。
そうですね、普段のお便りフォームではなくて専用のフォームが、ね、開設されますんでそちらの方を使って、はい、ファミステゲーム大賞投票よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、という改めての告知でした。
そうですね、
はい、
でこれでまあポイントが一番ゲットしたゲームが、うん、ファミステゲーム大賞2018のね、うん、大賞ということにはなるんですけれども、特にそれ以上の意味はありませんという、
うんうん、まあみんなどんなゲームで遊んでんのかなと知りたいっていうのもありますね、
はいはい、
投票は、
はい
はい、ということで皆さん投票よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
さあヨッキー、なんか告知から言い残したことありませんか。
あ、まあ一応ささやかなかっこはてな、プレゼントも用意しておりますので、
あ、はい、
一応ふるって
毎回ありがとうございます。お世話になります。はい、ってことで、あ、そうだ、まあゲーム大賞の投票も受け付けてますけども、もう普通のお便りも受け付けてますんで、
はい
はい、
ただ読まれるのがいつになるかなという問題が、
なので
多分次はもうゲーム対象会ですよね、こうなると
の可能性が高いかなとは思ってるんで、うーんと今例えばお便り送ったとしたら読まれるのがもしかしたら
年明けの2月
ぐらいになるかもしれないんで、まあその辺はちょっとご了承ください。まあ、
結局ゲーム大賞会の収録を1月中にするとして、
うん、
公開がもしかしたら2月になるかもしれない、うん、そう考えると普通のお便りを読んでる余裕があるのは2月に入ってから、もしかしたら3月に入ってから、
うん、あかもしれないので
公開が、
うん、っていう感じになるかもしれませんけども、普通のお便りも受け付けてますんで、
おります、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ってことで今日はこの辺にしたいと思います。
どうですかね、はい、
はい、ってことで皆さん次回はゲーム大賞かな、それでも普通の回かもしれませんが、それまで皆さん、はい、さようなら。
さようなら。